今週は再び人の働きの学びへと戻りたいと思います。今16章をご一緒にお読みしました。ここから第2回伝道旅行がスタートします。まあ、13章から第3ステージが始まり、第1回伝道旅行へとパウロとバルナバが導かれた様子を読んできました。まあ、その伝道旅行の中で何が重要であったか、大切であったか覚えておくことは、まあ、2点ですね。それはこの伝道旅行において異邦人、すなわちユダヤ人以外の外国人に対する伝道が行われ、多くの異邦人が信仰に導かれた、すなわちキリスト者となったということです。そしてその結果、多くの異邦人のクリスチャンが与えられるわけですが、ユダヤ人クリスチャンがその出来事をどのように受け止めればよいのか、一堂に集まって話し合ったのが15章にあるエルサレム会議という出来事でした。まあ、基本的な論点は、異邦人クリスチャンもユダヤ人クリスチャンと同様に割礼を受けるべきなのかどうなのか、まあ、議論の結果、割礼は必要はないという決断が下され、まあ、異邦人伝道に対するこの基盤が整い始めるわけです。そしてそのような後に、15章の36節ですね。それから数日後、パウロはバルナバに言った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんか、と提案し、ここから第2回目の伝道旅行がスタートするわけなんです。ただ第1回目の伝道旅行と第2回目の伝道旅行はこれまでと様子が少々違います。それはこのスタートから様々な問題が起こったということなんです。まあ、一つはパウロとバルナバの、対立ですね。まあ、マルコという若者を連れていくかどうかということで意見が噛み合わず、結局そこで二人は仲違いをしてしまい、まあ、マルコを連れたバルナバは、キプロスとの方に行き、そして新たにシラスというパートナーを得たパウロは北の方へと、向かうわけです。まあ、そんな形で2回目の伝道旅行がスタートし、まあ、私たちはこれからパウロの歩んでいく様子を一緒に読んでいくことになりますが、パウロとシラスは、まあ、第1回目の伝道旅行ですでに訪れた町、デルベ、リストラへと立ち寄ります。そして今日は読んでいませんが、16章の前半では、このリステラという町で一人の青年に出会います。テモテという、青年です。まあ、確か以前もお話ししたと思いますけれども、まあ、このテモテは新約聖書のテモテの手紙のテモテになるわけです。このリステラという町なんですけども、まあ、14章だったかな、パウロが訪れた様子が書かれていますが、何があったか覚えてますか？実を言うとこのリステラでは19節ですね、14章のアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロを死んだものと思って町の外に引きずり出した。まあ、なんかここはね、さらっと書かれているんですけども、大変な出来事が起こっているんです。それはパウロが石打ちという迫害に遭っているわけなんです。まあ、幸いにも命を失うことはありませんでしたけれども、死んだものと思ってということはもう気絶して倒れるほどに傷を負い、危なく命を失うところであったわけです。まあ、リステラの町にいた評判の良いクリスチャンがテモテであったと書かれていますから、 きっとテモテは第1回目の伝道旅行の時に語られた福音に応答してキリスト者へとなっていったのだと思います。そしてこのパウロが石打ちにあった出来事というのはきっとこんな出来事ですが、街の中でも本当に大きなニュースとなるような事件であったと思うわけですよね。ですからそうなるとこの青年テモテもこのパウロの石打ちの現場を目撃していたという可能性は十分にあるかなと思うんです。でもしここにテモテがいたとするならば面白いつながりが出てくるんです。と言いますと石打ちに目撃したもう一人の青年が聖書には書かれてあるんです。それは誰かというとまさに打ち打ちをされたペテロ本人なんですよね。少し遡るところ、使徒の働き7章になりますがステパノという、一人の弟子が石打ちの刑にあり殉教します。その時に7章58節でそして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。やはりここでサウロという一人の青年がこのステパノの石打ち殉教の様子を目撃していたわけなんです。そしてこのことがあえてここで書かれているということはこのステパノの殉教の出来事がサウロのまた後のパウロの信仰に大きく影響していったということは明確だと思うわけです。そしてもしね、このテモテという青年がパウロ自身の石打ちを目撃していたならば、きっとそこで見たパウロの信仰がテモテにとっても大きな刺激、励まし、教訓となり、彼の信仰にも影響していったことではないかと思うわけなんです。そしてそんなペテロとテモテが今度は一緒になり伝道旅行へと導かれていく、そんな不思議なつながりを私たちはここで見ることができます。そしてシラスというそしてテモテという新しい仲間を得たパウロは伝道旅行を進めていくのですが、またしてもここで予想をしていなかった出来事に遭遇するわけです。そしてその出来事が今日見ていく中心になるわけですが、この出来事こそがこれから教会がどのように広がっていくのか、その方向性に大きな大きな影響を与えた出来事になります。6節から見てください。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フィリギア、ガラテアの地方を通っていった。まあ、ここでアジアと聞きますとなんか私たちの地方地域のように思えてしまいますけれども、実を言うとちょっと事情は違いまして、ローマには属州といういくつかの州がありまして、その中の一つがアジアと呼ばれていた地域でした。そしてこのアジアとは私たちの住むようなアジアではなくて、トルコ、まあ、小アジアと呼ばれている地域でしょうか、このトルコの地域をアジアと呼ばれていたわけで、そこにはエペソであったり、まあ、聖書に出てくるコロサイなど、大きな都市、主要な都市があったので、きっとパウロたちはこっちの方に、まあ、まさに横にそのまま西に向かって、旅を続けていきたいと思っていたんだと思うんです。しかし聖霊によって御言葉を語ることが禁じられた。これは何を意味しているのか詳しいことは分かりませんが、とにかくこれ以上西に進むことができなくなってしまったわけなんです。ですからじゃあこちらに行かれないんだったら今度は北に向かおうと、パウロとシラスの一行はフィリキュア、ガラテア地方へ、上の方へと向かいます。7節ですね。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビディニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。今度は上、 の春ビティニアという地方に進もうとするわけですが、これまたイエスの御霊、まあ聖霊もイエスの御霊も同じことだと思いますが、またそこに行くことが禁じられた、許されなかったということなんです。まあ、こう考えると第2回目の伝道旅行ですから、出だしからメンバーに対する対立と分裂、そして目標計画を立てて向かうにもどこに向かうにも道が閉ざされ、西に行ってもダメ、北に行ってもダメ、なかなかの苦労が強いられる伝道旅行のスタートだったんです。この聖霊の導きの中で道が閉ざされる、扉が閉ざされる、このような出来事がたびたびあるわけですが、どうでしょうか、このなかなか道が開かれない、そんな経験は皆様もあるでしょうか。まあ私たちね、こんな大旅行はあまりしませんけれども、でもこっちの方向に進んでいきたい、こんなことをやりたいと願っていても、まあ、それが仕事であったり勉強であったり様々な活動であったり、いろいろ意欲を持って前に進もうと一歩出ますけれども、なぜか道が閉ざされ、あれこれ以上前に進むことができないというような経験、皆さんなりにいろいろあるかなと思うんです。まあ、私も自分自身の過去をね、どんな経験があったかなと振り返ってみましたが、もういつも皆さんに言っていますけれども、私のスタートはそもそも牧師にはなりたくないと、牧師なんかにはなりたくないというところからスタートしているんです。ですから高校を卒業した時には教会から離れ、実家から離れ、まあ自分で選び自分でやりたいと思った料理の世界に一歩踏み出すわけです。しかしその世界でも壁にぶつかり、ではそこから方向転換をして、宣教戦のボランティアですよね、宣教師のボランティアに行くことになります。でも私は別に宣教師になりたいからそこに行ったわけではないんです。実を言いますと、クリスチャンの仲間友達がたくさんいる環境で一度生活してみたい、まあ、そんな憧れがあり、その道に進むことにしてみました。しかしそこで実際に宣教の活動に携わる中で、あ、このような働き活動もあるんだということに目が開かれ、まあ、宣教師になってみたいという思いを抱くわけです。なぜかと言いますと、神様のために使える、神様のために献身をしたいというと、日本にいた時には牧師になるしか私は方法が知らなかったんです。でも船に乗った時に、あ、宣教師という方法もあるんだ。なぜなら宣教師イコール牧師ではなく、宣教師の働きというのは本当に多岐にわたり、教育であったり技術的なサポートであったり、いろいろな働きがあったわけなんです。あ、これだったら私はやってみたいかも、この道に進んでいきたいかもと関心を持ち始め、では宣教師になるためには、まあ進学校にはちゃんと行かなくてはいけないということで、宣教師となる勉強をするイギリスの進学校に導かれいくわけなんです。そしてその間にどこか私は宣教師として導かれる道があるだろうと思っていましたが、ここでことごとくドア、扉が閉ざされる経験をしたんです。東南アジアに宣教師として行きたい。しかしどのような可能性を模索してもなかなか思うように道が開かない、これはどうなってしまうんだろうと思いながら、ようやく最後に開かれたのが東南アジアではなくて、まあ、イギリスに住む日本人に対して伝道する、まあ、宣教活動をする宣教師という道で、ようやく宣教師として一歩踏み出せると思って、そこの世界へと歩み出したわけです。その方向へと歩み始めたわけなんです。ただその期間も条件付きでたった2年間だけだったんです。そして2年が終わったならば日本に帰ってきなさいと、そして日本である経験をしなさい。それは何であったか、牧師として日本でしばらく働きなさい、牧師となりたかって私がいろいろな道を通って牧師にならない道を模索していったんですけども、結局牧師になりなさいと 導かれ牧師になったのがこの南浦バプテスト教会なんです。皆さん、あの頃を覚えていますでしょうか。本当でしたら私は3年ここの教会で牧師をしたらまた宣教師としてイギリスに帰るという、約束というか 方針だったんですね。でもその道も閉ざされると言ったら皆さんに失礼になるからでも何があったか考えてみたら、ちょうど2011年震災があったんですね。で、震災を通して私はつなぎてへと導かれたわけですね。ですから閉ざされたんではなくて新しい道が開かれたわけなんですけれども、でもあれだけなりたくないと遠回りしてきた私がなんと牧師となり、今14年目になります。本当にこの聖霊の導きとは不思議で、この使徒の働きを読んでいても多くの機会で聖霊、私たちが望むような形で聖霊が導かれたとあまり書かれてないんですよね。この教会の広がりだってそうですよね。そもそもエルサレムから教会が飛び出ていった原因は教会に起こった激しい迫害ですよね。誰もそんなことは願わないのに、それがエルサレムで起こり、教会はおのずと外へと出ていくようになった。またその福音を伝える人であに対してもパウロですよね。パウロは教会の敵、教会を迫害するものでした。そんなパウロが不思議な導きで福音を伝える伝道者へと導かれていくのです。そんなパウロが異邦人へと伝道しますけれども、異邦人伝道だって当初は誰も思ってもいなかったことなんです。むしろ異邦人との関わりは極力避けていた人たちであり、誰もが福音を伝えようなどとは思ってもいなかった。しかし聖霊はそんなやりたくないと関心もなかった方向へと教会を導き、異邦人へ福音が語られ始めるわけです。そして今回の伝道旅行も人選のトラブルもあり、また行く先々でこっちに来てはならないと道がことごとく閉ざされ、パウロが考えてもいなかった方向へとこの2回目の伝道旅行が導かれていくわけなんです。面白いですね。これが使徒の働きに示されている聖霊の導きなんです。時に私たちが計画も望んでもいなかった方向へと不思議と導かれる。神様どうしてなんですかと、その時には思わざる得ないような導きをされるわけなんです。そしてこの北に行くことが禁じられたパウロたちはどうしたかと言いますと、8節ですね。それでミシアを通ってトルアスに下ったと。北に行こうとしたために道が閉ざされたため、今度はまた上の方、北を通って西、トロアスというところへと向かいます。まあ、港町ですね。そしてその港町トロアスにたどり着いた時にこのような出来事が起こります。9節10節をご覧ください。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。このトロアスでパウロは夜幻を見るわけです。それはあるマケドニア人の叫びです。このマケドニアとはじゃあどこにあるのか。マケドニアとはトロアスから対岸にある現在のギリシャにある地方ですね。そして今度は地域がアジアではなく海をまたぐことによってヨーロッパになるわけです。まあ、この辺の地理って面白くて、トルコのイスタンブールという、町がここにありますけれども、イスタンブールに行かれた方いるでしょうか。あ、一人いた。 ヘーゼルも行ったことあるんですね。海渡りましたか？渡らなかった。イスタンブールの街って面白い街で、実はアジアとヨーロッパが両方ある街なんです。でその境がね、ここ、まあ、私適当に書いたら正確じゃないんですけども、まあ、イスタンブールに関しては街が2つに分かれていて、そこに海峡があるんです。そして、西側がヨーロッパ、東側がアジアと分かれていて、まあ、ちょうどここがアジアとヨーロッパの境目になっているわけなんですね。そしてこのヨーロッパ側のマケドニアから私たちのところに来て助けてくださいと叫ぶ幻を見て、それを神様の導きだと受け止めたパウロは、今度はさらにトロアスからヨーロッパへと向かうわけなんです。ある島を、サモトラケという島を経由して、ネアポリスという町に到着し、そこからマケドニア地方の主要都市であるピリピ、まあ、皆さんにとっても馴染みのある名前ですね。ピリピの手紙のピリピです。そして今日読んだ16章の後半の方では、そこである一人の女性、リディアという人と出会い、その人の心を開き、彼女と彼女の家族がバプテスマを受け、ヨーロッパにおける初めての改心者が与えられ、伝道がスタートしていくわけです。そして後にパウロはこのピリピという町に対して手紙を書いているように、ピリピの町がヨーロッパ伝道の拠点となり、福音がさらにヨーロッパのさまざまな地域へとそこから伝えられていくことになり、まあ、これから見ていきますけども、最終的にはローマへと届き、ローマに届いたことによってキリスト教が今本当に全世界へと広がっていった大きな要因へとここからつながっていくわけなんです。もしこの時アジアに行くことが禁じられていなかったならば、またキリスト教は今のキリスト教とは違う様子があったかもしれません。まあ、私たちの視点は実に本当に目の前にあることしか見ず、狭くなかなか大きな視点で見えない時があります。しかし聖霊の導きはそれをはるかに超えた神様の視点で導かれるということを私たちはこの箇所から見ることができます。いいですか、ステパノの殉教、それこそ私たち人間の目から見たらこんなのが聖霊の導きであってはならない、だって命が失われるわけですから、そんなのは聖霊の導きではないと思いたくない、聖霊の導きだと思いたくない出来事です。しかし神様のその不思議な計画では、そんな悲劇でもある殉教という出来事すら、そこから神様の大いなる計画を見ることができます。第2回伝道旅行も始まるにあたり、マルコを連れてく連れてかないで、さまざまな議論分裂、その時は痛みも伴いましたし、大変な出来事であったかと思います。パウロにとってもバルナマにとってもとても痛い経験であったかと思うんですけれども、でもその出来事を通してバルナバはマルコという青年を育て上げ、そしてその後出会うパウロはその後出会うテモテという青年を育て、そしてまさにマルコもテモテも聖書に名前を残す大きな役割を果たす二人へと成長していくことになるわけなんです。伝道旅行に計画を持って歩み出ても、行く先々で扉が閉ざされ、道が閉ざされ禁じられ、パウロもシラスもなぜこんなに思い通りにいかないのかとことごとく悩みながら旅を続けたことと思うんです。しかしその禁じられた閉ざされたドアの先には、パウロもシラスも思いもしなかったヨーロッパというさらに大きなフィールド、宣教地へと彼らを誘うわけです。 私たちの教会の歩みにしても、それぞれ個人の歩みにしても、私たちにとって大切なことは、私たちはただ私たちの思いや感覚や理解だけで歩んでいるのではなく、私たちと共に歩み導いてくださる聖霊がおられるということ、その聖霊が私たちを導いているということを信じ、時にはぶつかり、時にはつまずき、時には悩みながらも、でもその導きに歩み従い続けるならば、どうしてよいかわからない経験もきっとあると思います。しかし、それを超えたはるかに大きな神様の計画を、私たちはその導きの中で経験していくことになるでしょう。もしかしたら私たちはそれは見ることできないかもしれませんが、私たちの後の時代のクリスチャンたちがそんな導きがあったということを振り返ることができるでしょう。私たちはそんな聖霊の導きを信じながら、そしてそんな聖霊に従い歩み続ける神の民であるからです。お祈りをいたしましょう。